ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の末金哲也さんです。末金先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
末金先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんですか？
温暖化を防ぐために、 CO2 を地面の中に埋めてしまって温暖化を防いでしまいましょう、そういう研究をやってます。
さて、そんな末金先生ですが、ご出身がお隣香川県だそうですね。
はい。
子供の頃はどのように過ごしてらっしゃったんですか？
親父の関係で、小さい頃から柔道とか、ソフトボールやったり、そんな感じの子供でした。
柔道ですか？
はい。大学までずっと続けてたんで、それですけど、最近は自転車を趣味にして。
やはり体は動かすことを続けてるんですね。柔道はもう随分長いことではしてらっしゃるんですね。
そうですね。子供の頃、やっぱり我々が小さい頃はプロレスがやっぱり一番盛んだった頃で、プロレスラーに憧れて、プロレスできないんでどうしても柔道を始めるみたいな形でしたね。
ちなみにプロレスラーでお好きだったのはどんな方ですか？
長州力とかアントニオ猪木とかですね。
もう全盛の時代ですよね。 ではお友達同士でちょっと真似事したり。
そうですね、ちょっとじゃなかったですけど
かなり激しく、
で実は小さい頃は、直島に3年ぐらい住んでいたことがあって、ほとんど覚えてないんですけれども、はい、あの島の記憶もかすかにありますね。
どんな記憶が残ってるんですか？
家の入り口がこんな形だったとか、庭にイチジクの木があったとか、そういう断片を覚えてますね。
ずいぶん小さい頃の記憶ですよね。
そうですね、3歳とか4歳ぐらいの頃で、いとこが遊びに来て、寒い時に海で泳いだとか、そういうことを覚えてますね。
不思議なものですね。さて、東京工業大学に進んだのは何がきっかけだったんですか？
その時たまたま高松駅の上の散髪屋さんで散髪してたんですよ、
はい、
そしたらテレビで、当時ね、まだほとんどメジャーじゃなかったの、ロボットコンテストの、映像がニュースでたまたま流れていて、で、あ、面白そうだなと、でこの大学に行ってみようっていうふうなところが一番のきっかけでしたね。
うん。初めての東京はどうでしたか？
食べ物がまず全然味が違ってて、それが一番びっくりしましたね。
え、どう違うんでしょう？
ラーメン屋さんに行って辛くて食べられないっていう
味が濃いんですね、はい、やはり香川ご出身ということは、だしの効いたうどんなどを食べ慣れてたんでしょうか？
あ、そうですよ。だからそれが初めて行ったうどん屋さんで、辛くて残してしまったっていうのが、それまで食べ物残したことなかったのにびっくりしましたよね。
うわ、これはちょっとカルチャーショック。
そうですね。
大学時代での一番の思い出といいますと、どんなことですか？
どちらかというと一番音楽系のやつにいろいろのめり込んでたんで、
はい、
他の大学のサークルとかそういうふうなところに参加して、他の大学の学生さんたち見ると、もうその頃から相当なんかこう専門家になりたい、プロになりたいっていうやつを意識して活動しているのを見て、あ、やっぱり考えてる人たちはちゃんとやってんだなっていうのは刺激を受けましたね。
学生の頃からコレクションがあったそうですが。
はい、CD とか当時 LP の方が多かったですけど、かなり集めてましたね。最終的にこちらに引っ越してくるときに、処分したときに CD で多分6000枚から8000枚ぐらいあったと思いますけど。
どんなジャンルのものを集めてたんですか？
フリージャズとか、あとロックとかで世界各国を集めるっていうような感じでした。
もうそれはじゃあ興味が向くまま。
そうですね。だから例えばサッカーの大会があって、チェコが強いっていうんだったら、チェコじゃどんなロックがあるんだろうっていうふうな形で集めるような形で、南米とか、
はい、
旧東欧諸国とか結構集めて、多分ユーゴスラビアの LP は日本で一番持ってたんじゃないかなというふうに。
ユーゴスラビアの LP、 これ集めやすい環境にあったんですか？
東京はそういった意味では世界中で一番音楽の LP が集まる都市になったんで、一番集めやすい都市ではありますね。
購入の金額もそうですし、収納しておく場所もかなりいったんじゃないですか？
はい、だからケースは全部捨てて、中身だけにして保管していくような感じになるんです。
でもそれだけ音楽に親しんだら本当にご自身も音楽関係に進もうかなっていうふうにはならなかったんですか？
いや、それはあの趣味だから、あの楽しめる趣味だから楽しめるなっていうところはありましたね。
そしてその大学の4年生で配属された研究室が MHD 発電とあるんですが、これはどんな発電方法なんですか？
吉野川みたいな川の流れに磁場をかけると電気が出るんです。
電気が出る、はい、
で普通はこれ磁場の中に固体を流して、動かして発電するんですけれども、川の流れでも発電するんですね。だから例えば吉野川の両端に電極を挿して、
はい、
電圧計つけると地磁気が横切ってますから両端に、電圧が発生しているはずなんです。
あの川が東西に流れているから。
そうですね、川が東西に流れてそれを横切って地磁気があるんで、
はい、
両端には電圧が出ているはずなんです、
はい、
だから徳島が大英断を下して鳴門の渦潮はもういらないと決定して、
はい、
海峡の両端に電極挿して、で、磁場をかけるとあそこから毎潮汐ごとに発電してエネルギーが取れるはずなんです。
そうなんですか。
そうです。ただしあのナルトの渦の規模をもってしても出てくる電気ってやつはあんまり大きくない。徳島で全員使うとちょっと足りないかなぐらいで、大阪にあげましょうっていうぐらいには多分ならないと思います。
そうなんですか。そして大規模な実験装置も使ってたそうですね。
そうですね。
これはどういうものなんですか？
その川じゃ あまり速度が大きくならないんで、
はい、
非常に速い流れを作ろうというふうなものです。
はい。
で蛍光灯って今光ってますけれども、この中身って温度何度ぐらいかご存知ですか？
温度ですか？熱いぐらいしか思ってないです。どれくらいなんでしょう？
1万度ぐらいです。これ
すみません、蛍光灯の中熱いじゃすみませんでした。
でただし厳密に言うと重いものと軽いものがあって、重いものはあんまり温度高くない、軽いものが1万度、電子が1万度ぐらいになっていて、電気通すガス状になってるわけですね、
はい、
これを高速で磁場の中を流してやると電気がたくさん出てくるっていう、そういう発電方法が MHD 発電っていう方法です。
はい。それを実験で確かめたりしてたんですか？
そうです。高温高圧のガスを作る、あるいは、磁場をかけるために超伝導マグネットを冷やす。で超伝導マグネットを冷やしていくのにだいたい10日から2週間かかるんだ。それから蛍光灯の中身に相当する高温高圧のガスを作るために、温度を上げていくのにやはり2週間ぐらいかかるわけです。だから学生で当番表を作って、
はい、
今日の夜は誰が泊まる、昼間は誰っていうふうな形で、
24時間誰かがついてないとダメなんですね。
そうです。24時間交代で学生で当番決めて、実験の準備を2週間かけてやって、さあ実験っていうふうにやるわけですね。この実験が1分で終わるんです。
ものすごい緊張感のある実験ですね。本当に学生の皆さんも個性豊か で、
そうです、
ね、ここで出会った学生同士のお付き合いっていうのは楽しそうですね。どんな方がいらっしゃいましたか？
学際的って言ってバックグラウンドが皆さん違うんですね。僕は機械の出身でしたけれども、
はい、
電気の出身の学生もいたし、物理の出身の学生もいたし、化学科学の出身の学生もいて、全然違うバックグラウンドの人間がいたんで、自分が得意なところで協力できるっていうのもあるし、
はい、
お前こんなのも知らないのかっていう感じでいろいろ教えてもらえる時もあったし、で実は先生も違うんですね。僕の先生は機械の人じゃなくて物理の人だったんで、
はい、
また全然違うような感じでしたね。
先生はどんな方だったんですか？
初めの先生は偉い先生で、教育しないのが教育っていう先生でした。
教育しないのが教育
で、めったに会えないんですよ。
あら。
で会おうと思うとテニスコートを予約して、先生テニスコート予約しましたって言うと、じゃあやろうかって言ってテニスコートで会ってもらえるぐらいな感じで、
教室で会うんじゃなくってテニスコートで顔を合わせて。
そうです、そうです。
ユニークな先生ですね。
でそれやらないとたまたま学校の中で会ったりすると、君誰だっけって
あれ。いやでもそういう先生の中で学ぶ学生としての立場はどうでしたか？
逆に言うとですね、全部任せてもらえたんですよ。例えばさっきの実験をやるのも、はい、どうやってやるかってやつは自分たちで全部考えろと、
はい、
でっていう形だったんで、長い準備やって1分しかできないんですけど、それをどうやってやるかってやつはほとんど学生の方で決めて、これでやりたいんですけどっていう。で逆にそれを言わないと何もやってないじゃないかっていうふうな形で、ね、
ということはやっぱり自分の中でこうしたいっていう意思を正確に伝えるっていう方法もかなり身についたんじゃないですか。
そうです、受け身でいると何も言ってもらえないっていう、そんな形でしたね。
そして、短縮制度で博士課程を2年で修了、その後即決で助手ということで聞いているんですが、
これ制度ができたばっかりだったんですよ。それまでは3年かかるやつが2年で卒業できるっていう制度ができたんだけど、
はい、
やった人ってほとんどいないんですね。多分最初の年だったと思うんで、
はい、
卒業した人がいないんですよ。だから卒業できるかできないかも分かんない状態だったんです、
はい、
一応先生は制度できたからやってみようよという形でやるんですけれども、
はい、
論文書いてる方としては卒業できるかどうかもよく分からないのにやるのかなっていうふうな形だから就職活動もできないわけですよね。
あ、必ず卒業できるっていうのがあれば就職の活動もできるけれども、はてなマークのままだった。
だから就職活動は卒業できない可能性の方も高いんで、就職活動は全くやらない状態で論文だけ書いて、でそれがまあ運よくスルスルスルと通ったんです。
で2年で終了できてしまった。
できてしまった、
はい、
で3月のある日に先生がやってきて、大学で助手のポストがあるんだけど助手にならないから、で普段から、まあ、即断即決することにしてたんで、はい、一応5秒考えたんです
よ、ね、5秒ね、はい、
で5秒うんと考えるふりして、ね、なりますっていうふうに決めたんで、僕就活は実は5秒しかやってない。
そしてその後1999年炭素循環エネルギー研究センター助教授への就任が現在の研究との出会いになってるわけですか。
はい、同じ東京工業大学の中なんですけれども、
はい、
炭素循環センターっていうセンターがあるっていうことで呼ばれてそちらに移ったんですね。でその時にそれまでやっていた MHD 発電とかプラズマの研究ってやつは一旦やめにして、今その時点で、温暖化防止について最も重要な研究テーマってやつを探して始めなさいっていう、そういうふうに言われた。
それでたどり着いたのが今の研究。
そうですね、その時周りを見ていて温暖化防止ってやつを考えた時に何が一番大事かっていうやつをいろいろ考えているうちに、まあ、これかなというふうに思うようになって CO2 を埋めることを始めました。
徳島大学にいらっしゃったのはいつですか。
ちょうど3年前になります。
そうですか。徳島での暮らし3年間いかがですか。
非常にのびのびと楽しく暮らしています。
また香川でねお育ちになったということで隣の県ということもあって割と過ごしやすいんでしょうか。
やっぱり関東とは生活がだいぶ違っていて、こちらに来てまた運動とかもいろいろできるようになったし、
はい、
自転車を趣味にして眉山に登ったり剣山に登ったりあちこち行ってます。
学生さんたちともなんか体を動かすことでコミュニケーション取れそうですね。
そうですね、徐々にそういうこともやっていきたいなと思ってますけれども。
次回は末金先生の研究テーマ、二酸化炭素を地下に貯蔵する技術についてもっと詳しくお聞きします。